誠に悲しいことですが、私たちは毎日のように殺人事件のニュースを目にします。犯罪の加害者の家族を支援する専門家の阿部京子さんによりますと、日本で起こる殺人の半数は家族の間で起きているそうです。家族の間では他人には言わないようなことを言ってしまったり、他人にはしないようなことをしてしまったりすることがあります。つまり、現代的な言い方で言えば、切れてしまうということです。ところが、聖書を読んでおりますと、決して切れない強靭な精神力を持った人たちがいることがわかります。この人たちの精神の特徴は、一本のしっかりしたまっすぐなものを持ちながら、さまざまな方向から圧力を受けても、それをしなやかに受け止めることができるということです。そしてそのしなやかさを許しの力と呼ぶことができるでしょう。例えば、キリストの救いを多くの人に述べ伝えたパウロという人のことを考えてみましょう。パウロは自分が伝道したギリシャのコリント教会の信徒たちからひどい非難攻撃を受けました。パウロは苦しみつつもそれに対してひるまずに戦って相手を悔い改めさせます。そして自分を攻撃した中心人物を許して力づけるようにとコリント教会の信徒たちに宛てた手紙の中で書いています。その手紙を読むときに敵対する人々の圧力に屈せずに戦い、しかも相手を許すことのできる強靭な精神力の源はどこにあるのだろうかと思わずにはおれません。それはおそらく現代の世界に生きている人々に欠けているものの一つではないかと思われます。なぜなら現代の人々は予期しない圧力を受けると切れる人が多いからです。切れやすい精神としなやかな精神はどのような構造の違いがあるのでしょうか。本日の聖書の箇所はそのような問いに対して手がかりを与えてくれる箇所であろうと思われます。本日の聖書の箇所の前半は、財産を使い果たしてしまった放蕩息子が家に帰ってきて、それを父親が許して受け入れるという物語です。この前半の部分は、神様の愛を表す例え話として、聖書の中でもよく取り上げれる話です。本日はそれに続く後半の部分に注目をしてみたいと思います。この放蕩息子の例え話は前半の部分だけで終わっても不思議ではありません。つまり放蕩息子の次男が帰ってきたことを喜んで父親がしもべたちに急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい、それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい、食べて祝おう、 この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと言って祝宴を始めたというところで終わっても読者は問題を感じないでしょう。実際この例え話の前に記されているルカによる福音書の15章の2つの例え話を読みますと、最初の例え話は羊飼いが見失った羊を見つけて喜ぶところで終わっていますし、2番目の例え話は女の人が失った銀貨を見つけて喜ぶところで終わっています。ところがこの放蕩息子の例え話の場合には、放蕩息子が帰ってきたことを父親が喜ぶというところでは終わりません。もう一つの要素が加えられているのです。それは家にいて父親のもとで真面目に働いていたお兄さんの存在です。弟が帰ってきたその日も兄の方は畑で一日働いていました。そして仕事を終えて帰ってきて家の近くまで来た時に楽しげな音楽や踊りのざわめきが聞こえてきました。不審に思った兄は家に入る前にしもべを呼んで、これは一体何事かと問いただしました。しもべから聞いた答えは、兄にとっては驚くべき、許すことのできないようなことでありました。しもべは、弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が、肥えた子牛をほふらえたのですと答えたのです。つまり兄が畑で汗水流して働いている間に贅沢な宴会が始められていて、しかもその宴会とはあの放蕩息子の弟が帰ってきたことを祝う宴会であるというのです。兄は何たることかと怒ったことでしょう。兄は怒りのあまり家の中に入ることを拒否しました。とても祝いの席に着く気持ちにはなれなかったのです。そこで父親が出てきて家の中に入るように兄をなだめました。しかし兄は父親に対して29節と30節にある厳しい言葉を投げつけたのでありました。それは次のような言葉です。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。この兄の父親に対する抗議の言葉は大変理路整然としていて、聞く人にその通りだと思わせるものがあります。第一に、兄は自分が長い間父親に忠実に仕えてきたことを主張しています。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありませんと言ったのです。兄の忠実さの主張は、この通り何年もという言葉で強調されています。また、 言いつけに背いたことは一度もありませんというのも、自分の忠実さを強調する言葉です。そして、どちらの言葉も、兄に、あの放蕩息子の弟とは違って、自分がいかに忠実で従順な良い息子であるかということを主張しています。つまり兄は、忠実で良い息子である私と、お父さんに背いてばかりいるあの弟を比べてみてくださいと言いたいのです。第2に、それにもかかわらず父親は自分に対して冷たかったということを兄は主張しています。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんかというのです。子ヤギは子牛と比べればずっと安上がりなごちそうでした。ですから、ここで兄は自分と弟を比べて自分が弟よりも忠実に父親に仕えてきたにもかかわらず、自分は父親から冷たい仕打ちを受けてきたと主張しているのです。確かに兄が子ヤギ一匹ももらわなかったというのは事実なのでしょう。しかし、それはむしろ兄が子ヤギをくださいと父親に言わなかったからではないでしょうか。さらに考えてみますと、この兄は私が友達と宴会をするためにと言っていますが、果たして実際に友達と宴会をして楽しむというような心の余裕を持っていたのだろうかと思わずにはおれません。第三に、あの放蕩息子の弟に肥えた子牛の料理を出してやるとは何事ですかという意味のことを言って、兄は父親の対応の仕方があまりにも不平等だと訴えています。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになると兄は言いました。この兄の言葉は、一方では弟を手厳しく批判し、他方では父親を皮肉たっぷりの言い方でやり込めています。この兄はなかなか雄弁な人だなと感心させられます。まず、自分の弟であるにもかかわらず、私の弟とは言わないで、あなたのあの息子と言っているところに、弟に対する敵意と父親に対する皮肉が感じられます。この言葉には、あんな奴は兄弟ではなく、父親のもう一人の息子に過ぎないという気持ちが込められています。次に、娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶしてという断定的な言い方にも弟に対する強い敵意が感じられます。兄の言っていることはおそらく事実なのでしょう。しかし弟から直接に話を聞いたわけでもないのに、父親の前で弟のことを娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶして帰ってくると、と決めつけるのは、弟に対しても、父親に対しても、思いやりのある仕方ではないでしょう。さらに、肥えた子牛をほふって終わりになるという言い方にも、 父親に対する強い皮肉が現れています。その言葉には、私には子ヤギ一匹もなしで、弟の方には肥えた子牛ですか、という父親の不公平さを非難する思いが込められています。ですから、要約すれば、この兄は自分がいかに真面目な良い息子であるか、それに比べて弟はいかに不真面目な悪い息子であるか、そして弟を優遇して自分には冷たい父親はいかに不公平であるか、ということを主張して、父親をやり込めたつもりになっていたのであります。ところが、それに対する父親の答えは、彼が全く予想していない驚くべきものでありました。31節と32節にありますように、父親は次のように言ったのでした。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、というのです。兄にとって意外であった第一の点は、父親から私のものは全部お前のものだと言われたことでありました。確かに12節にありますように、父親は兄と弟の両方に相続分を分けてやったのですから、父親のもとに残っている農場や牧場はすべて兄のものでありました。ですから、兄が友達と宴会をしたいので子ヤギを一匹くださいと言えば、父親は兄の自由に察したことでしょう。つまり、この兄の大きな間違いは、父親の寛大な気持ちを理解しておらず、自分が受けることのできる恵みに気づいていなかったということなのです。さらに、その奥にあるものを考えていますと、この兄は父親と共に生活し、そこでの安定した生活という恵みを受けながら、そのことを喜んで受け止めてはいなかったということが浮かび上がってきます。彼の心の中心にあったのは、29節の言葉に表されていますように、何年もお父さんに仕えている自分であり、言いつけに背いたことは一度もない自分でありました。そのような自分のしたこと、つまり自分の功績や業績を中心に考えるような精神構造では、他の人の気持ちを理解することはできません。共に生活しながら、この兄は父親が自分を愛してくれており、自分が望むならば子ヤギどころか子牛でも食べさせてもらえるということが分かっていなかったのでありました。この兄にとって意外であった第二の点は、父親から祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、ときっぱり言い渡されたことでありました。兄の頭の中では、この議論はどう考えても自分が正しいという結論になっていました。ところが、それはこの兄の考えの中心が自分の功績、つまり自分はこれだけのことをしてきたということになっていたからです。 もしこの兄が考えの中心を父親の愛という点に置き換えるならば、放蕩息子が帰ってきたことを祝宴を開いて楽しみ喜ぶ方が当たり前という結論になることでしょう。その理由は32節の前半のお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだという父親の言葉によく表されています。つまり父親の愛を中心において考えますならば、たとえ財産を使い果たした放蕩息子であっても愛する息子なのですから、それが帰ってきたことを喜ぶのが当たり前という結論になるのであります。父親の自分に対する愛を理解していなかった兄は、いなくなっていたのに見つかった弟に対する父親の愛も理解できませんでした。よく考えてみると、これはなんと残念なことでしょうか。これまで父親の愛のもとに育てられ養われ、今も父親の愛の中に生きていながら、この兄はそれを理解することができず、自分は自分はと主張しています。ところが弟の方は父親の愛から遠く離れたことによって、逆に自分が父親の愛なしには生きていけないということを理解するようになりました。ここに驚くべき逆転が起こりました。父親と共に生きていたはずの兄の心が父親から遠く離れてしまい、父親から離れて生きていた弟の心が父親と一つの喜びを共有するようになったのであります。さて、この物語はここで終わっておりますので、果たして兄は心を改めて家の中に入ったかどうかわかりません。したがって聖書の御言葉は私たちに次のように問いかけているのでしょう。すなわち、もしあなたがこの兄だとするならば、あるいはもしあなたがこの兄の姿の中に何か自分自身と重なるものを見出すとすれば、あなたは父親と一緒に家の中に入って放蕩息子の弟が帰ってきたことを喜ぶことができますか、という問いであります。そしてこの問いは私たちが自分自身の生き方を考える上で大切な問いです。なぜならば、私たちは自分自身の中にこの固くなな兄の姿を見出すことによって、自分自身の自己中心性を思い知らされ、隣人に対する愛の欠如を思い知らされるからであります。私たち人間は日常生活の中でいつの間にか愛の欠如した状態になってしまいます。以前にある年配の女性が息子の妻、つまり嫁の頭を家の階段に打ちつけて殺したという恐ろしい事件がありました。そしてさらに恐るべきことは、その妻の夫が、その人は歯科医師だったそうですが、その殺人の現場を目撃していながら、妻が死ねば妻と母親の 不仲に悩まされなくなると考えて、それを止めなかったということです。このような日常生活の中の愛の欠如は、本日の聖書の箇所に登場する兄の弟に対する愛の欠如、また父親の愛に対する認識の欠如と相通じるものがあります。つまり、安定した生活を送っているようであっても、私たちを作られ許しておられる神様の愛を認識しないで生きていると、私たちは人を愛して許すことができなくなるということです。そのような愛の欠如という暗闇は、自分でも気づかないうちに私たちの心の中に侵入して、私たちの心を支配しようとします。そして私たちはいつの間にか、私がどれほどのことをしたかということを心の中心に据えて、私はあれだけ頑張ったのだから、これくらいは当然だと考えて、平気で残酷なことを言ったり行ったりするようになるでしょう。そのような自己中心性で固まった心は、現代の言葉で言いますならば、切れやすい心なのであります。キリストは主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと祈ることを教えてくださいました。この祈りを真剣に祈ることによって、私たちの魂は堅くなな自己中心性から自由にされていきます。すなわち、この祈りを真剣に祈るときに、私たちは自分自身が今こうしてここにあることが、父なる神様の許しによることだと気づかされます。そして父なる神様は、私を許してくださるだけではなく、私の隣人をも許してくださるということを思い出すことができます。さらに、もし私が隣人を許さなければ、自分自身が許されているということをも否定することになるという警告を思い起こすことができます。つまり、本日の聖書の例え話の文脈で申しますと、もし真面目な兄が怒ったまま頑固に家の中に入らなかったとすれば、この兄と父親の関係はどうなるだろうかということです。きっと兄と父親の関係は大変困難なものになるに違いありません。ですから、私たち一人一人が父なる神様の愛をより深く味わうためにも、隣人を許すように努めてまいりましょう。もちろんこれは生優しいことではありません。隣人を許すということは、愛の欠如という重大な罪に対して、またそのような罪を私たちに犯させようとする悪魔に対して、自分の血を流すまで戦うような大変なことです。事実、キリストはまさしく十字架の上で血を流して、罪人に対する愛を 貫き通されました。そして罪と死と悪魔に勝利をなさったのであります。このキリストを信じ、十字架による罪の許しを受け、また他の人の罪を許していくことこそ、私たちが誠の人間性を回復して生きる道なのであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちの日常の生活の中でいつの間にか自分がしてきたことを中心に考えて、神様の愛によって生かされ、そして許されていることを忘れてしまいます。そして隣人を許すことができない気持ちになってしまいます。神様、そのような私たちが主の祈りによって教えられているように、私自身もまた隣人も神様の愛によって許されるものだということを信じて、そしてその主の祈りのように生きていくことができますように、どうか私たちを聖霊によってお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。